今夜も
アナログゲームナイト。
で、主題室をやってそこからアートオブなんですよね。
そうですね。
なるほど。
そうなんですよ。あれが10月ぐらいで、はい、その後すぐ東京だったんで、はい、初ゲームマーケットで、はい、バタバタしてて、それが終わったぐらいで、僕が初めてニャンゴロさんに行ったんです
け
ど、酒井さんが今日行くからよかったらどうみたいな、あ行きますみたいな感じになって、で、まあ、そこにゲームを頼まれて、でよかったら一緒に作ろう、あぜひぜひみたいな感じで最初、
はい、
お邪魔して店長に会って、で
坂上さんと会った経緯とかってどうなんですか、そこに。
3月ぐらいに1回ワンレイストさんの、坂上さんがバース出した時に、体験会みたいな、
ああありましたね、はいはい、
その時は会ってるんですけど多分覚えてないのかな、で北陸でお久しぶりですって会って、ああ出してるんですねみたいな感じで最初話し始めて、でテストプレイとかどうやってやってるんですかって聞いたら、まあ、自宅会とかでやってる、で僕今度呼んでくださいよって言ったら、
はい、
あじゃあみたいな感じで始まって、そうですね、こう初めて呼ばれて、でそれが初めて行ったのが9月、
はい、
で10月ぐらいにエッセン行くよ、で、あじゃあ僕も行きますみたいな、
突然なんか坂井さんの話で言うとなんか来年行こうよって言ったら今年行くみたいになって、なるほどなるほど、
ユーモ来ちゃいなよって言われて了解みたいな感じ
え、そう言ってました？確か、だって放送をね聞き直してもらったら分かると思ってたら、え、来るんだっていう風に言ってましたやっぱ行動力がすごいっすよね本当に、ミープル買っちゃうはずくらいの話とかすごいっすよね本当に。
ちょっとアイスも500個使って、
はいはいはいはい、
買えなかったやつが
分かりました。じゃあ借りるかもしれないですね。今度には大使うんで安くお願いします。じゃあアートボーに関して結局お話を聞いて、
はい、
前回のお話だと12月1日ぐらいからデザインがスタートした気がするけど、そんな感じですかね。
そうですそうです。最初は何もなかったのかな。その日なんかとりあえず12月ぐらいから始まって。最初確か何もなくって、なんかその時お互いシックスメイキングっていうのにすごい影響
を受け
て、ルーマニアのゲームなんですけど、本当にチェスとか将棋の飛車とか角とか、桂馬とかの動きがシンプルだけど、なんかいろいろインタラクションで楽しいよねってなって、で、まあ、その動きを取り入れようってなったのと、まあ、2人対戦用のゲームでなんかないかなって。で僕はすごいカードヒーローが昔好きだったので、ゲームボーイのゲームなんですけど、カードヒーローってゲーム知ってます、で坂井さんも知ってたん で、でそこから、まあ、大体大枠は決まったんです、じゃあこんぐらいの盤面で戦うみたいな、で次会った時に僕なんか手ぶらじゃいかんなと思って、エクセルでサンプルじゃないプロトタイプみたいなの作ってもらって、でそれでちょっと遊んでみて、あここに置くのはなんか変だ、じゃあここに置こうとか、これやっぱなんか3マスかける2列の6マスにしようとか、物があるとすごい話がよくするので、その日が確か坂井さん途中で抜けて、
はい、
また後で合流したっていう、
はいはいはい、サイゼルの日ですね
めっちゃ進んで、
はいはい、
でもお互いなんかこれやばいんじゃないみたいなのがあったでしょ、でもそっからもうずっと、もう12月は多分僕アートボーしか考えてなかった、こうしたらいいやつで、もひたすらテストで、なんか案が出たらじゃあそれ試しましょう、なんか案出たら試して、でこの数字が大きいからじゃあどうしよう、ガチャガチャって消して2って感じです、やっぱり1がいい、で紙がなくなったから再度印刷して、もう繰り返して繰り返して繰り返して、で物になってきて、でニャンゴロさんに1回持ってって、
はいはい、
こんなゲームです、でもこの反応も良かったので、まあ本当早かったですね。
早いですよね。
はい、
すごく
僕が絡むと早くなるんです
か。エンジンが乗った感じですかね。で、内藤さんから見てのそのアートオブオーとしてのデザインに関わったこだわりとかはありますかね。
はい、まあ僕全然そのまだこだわりとかないんですけど、まあ2人 プレイだから結構もうガチでやれたらな。うん、あんまカードゲームってやっぱりデッキからカード引いてくから、うん、あのカード引けなかったとか出てくるじゃないですか。うん、それなんか言い訳みたいなのすごい嫌で、
はいはいはい、
じゃあ、うん、そのデッキを構築できるのはその5種類だけにして、うん、でキングはもうお互い最初手札に入れる、うん、あキングを引けなかったから負けたっていうのをなしにしようとか、うん、でキングの相性が、まあ、あるか分かんないんですけど、うん、そういうのもなしにしよう、うん、だからお互い最初見せて、うん、見せた状態でスタートしよう、うん、その辺はそうですね、なんか僕は良かったかなと思って、うん、あとはもう坂井さんがここはこうでこうでみたいな待機エリアとか、
はい、
広告エリアとか、
うん、ありましたね。
やべえな、
やべえな。
基本僕がそのネタを並べてって、坂井さんが捌く。
ああ、なるほど。
いらん、いらん、いらん、いらん、いらん。なるほど。なるほど。
あれですね、回転寿司のパーンって感じですね。ある程度回してダメならパーンと。
そんな感じ。
なるほど。なるほど。ヤードボーに関して内藤さんが思うここが面白いみたいなのありますかね。面白さの方、デザイナー側としての面白さはありますか。これがアートボア、こういうとこ面白いよとかありますかね。
やっぱりあの待機エリアですかね。
あ、はいはいはい。
あの大体どのカードも、うん、カードゲームもその魔法とかあの使ったら捨てるじゃないですか。そうじゃなくて使ったやつは待機すると、
はいはいはい、
で次出てくるやつになる。うん、だから相手からしたら、あ次例えばアーチャー出てくる、うん、次プリスト来るな、うん、が見えるところがなんかすごい面白い。うん、でこれ坂上さんの話をそのあの今僕がコピーして話すだけなんですけど、
はい、
TCG はバトルエリアが、うん、戦闘する、
はいはい、
で王国エリアはマジョリティ、
マジョリティ
ドイツゲーム誘導スタイル、うん、その間にある待機エリアっていうのがもうすごくこのゲームのなんかコアなところ、あんまり注目されないです。カード使ったら並ぶし、そこから配置しなきゃいけないし、戦場なくなったら徴兵かかって。
だあのアートブを僕で遊ばしてもらったんですけど、はい、手札の管理もそうだし、もちろんバトルエールの管理もそうだし、はい、あのもたもたしてると王国で負けたんですよね。
そうなんですね。意外と。
でライブラリーアウトでの勝負ってあんまない感じがするんですよね。
10% ぐらいですかね。
ですよね。はい、でここもあるし出てくるのもあるし、しかも5枚でねあの止まってしまうのもあるので、はい、あの使い切りあるし、偏ったデッキを作って偏ったデッキを作ってしまったんだったらバレる前に仕留めないと、
そうそう王国でやられちゃう
んですね。リソース管理カードゲームのバトルしてるんだけど、何か2人ゲーのなんかこう重ゲーじゃないけどリソース管理してるゲームなので、はい、そのカードゲームのガチゲームというゲームではない雰囲気ですよね。多分ドイツゲームっぽいのを乗ってる感じもしっかり乗ってますもん。
ああそうです、ね、うん、王国でそれがすごいうまく再現できたな。
毎回王国で負けますもん。
なんか僕は最近その盤面をちょっと固めにして、うん、なんか王国に置いて、うん、相手置かなきゃいけない状況を作ったら相手絶対手札から置くじゃないですか、
はいはいはい、
それ見て、
はい、
あ、あいつ多分今アーチャー様に乗っとるな、うん、とかで、まあ、金を下げたりとか、うん、なんかこの王国でただ数を競ってるだけじゃなくて、はい、相手の手札をちょっとなんかの情報を得るみたいな、うん、あこの場面であれを置かなかったってことはあれだろうなみたいな、なんか戦闘が多分メインになってくるんですけど、見た感じやっぱそうじゃないところがすごいよくできてるから、うん、CCG っぽいけど、うん、やってくとあドイツゲームだなって感
じ。なんか倒して勝ちだけじゃないゲームじゃないんで、やっぱエンディングが4つあるのもはい、そうですし、やっぱり、うん、捕虜という捕虜とかね、あの他の捕虜でしたっけ、はい、もあるので、すごいあれは、うん、バトルものだけでは語れないゲームになってるので、やっぱり名古屋初、ニャンゴロさんもそうだし、M さんもそう、ナイトさんもそうだし、坂上さんもそうだし、やっぱこの、ね、番組でこのじっくりとアートボーを紹介できて、
はい、
この番組やっただけでもよかったかなと
思う。いやーありがたいです。
本当に今後もね、アートボーしてきますんで。
いやーありがたい。10万円
渡しといて。ありがとうございます。何かありますか、皆さんの方でアートオブに関しては
。じゃあアートオブ関係だと、あの例えば坂上さんってだいぶスタンスの違うあのすごいストイックな方と、あのゲームをデザインされた中で、はい、なんかあの自分へ の, なんかそのゲームデザインに関するなんか影響というか変化みたいなのはあったのかな。
いやありましたね、うん、 ぱりすごいストイックなんで、
はいはいはい、
でもそれだけストイックに僕もその一緒に作ったわけなんで、
うん、
一緒に関わってたんですけど、
うん、
やっぱり自信満々でその人に提供できる、
うん、
でルールもある程度やっぱボリュームあるんですけど、
はいはい、
それをなんか超えた先に絶対この人に味わってほしい楽しみがあるから、
うん、
自信満々で説明できるみたいな、これだけなんか突き詰めるとなんか自信も生まれるんだなみたいな、
うん、
勉強になりましたね。ストイックってっていうなんかちょっと僕の中ではちょっとネガティブなイメージあったんですけど、あ、いいじゃん、
うん、
熱いし今後そうしようと。
でもその行動力にストイックって言ったらもう最強ですよ。ベジッとベジッ
気持ち悪いですね。
ベジータとトランクスがなっちゃうじゃないですかね。お前いやー、それでストイックつけられたらもう誰も叶わないですよ、うん、内藤さんにはその行動力と。
そうですよ、
ね、いやー、なんか他にありますか、あと分出す
と。あとは、例えばホームページとかゲームの情報とか英語で載せてたり、あと英語も喋れるということで、ゲームマーケットの海外のお客さんとかもいると思うので、その辺のなんか海外関係の反応とかあったのかなとか。
あ、ありますよ、ちょいちょい。確か大阪に、
はい、
なんか僕が対応したわけじゃなくて、坂口さんが対応したのちょっとわからないですけど、あの BGG、ボードゲームキングの人が来てたみたいで、で、坂口さんが確かインストしてて、なんか気に入ってくれたみたいなことを聞いたんで、まだでも、日本で売り出しても3月1日なんで、まだちょっとそこまで行ってないかなと思うんですけど、まあ、今後、そうですね、一応、PA 版は、その海外向けってことなんで、海外でも、まあ、もちろんエッセンでも売りたいですし、
うん、
行って向こうで売りたいなって思います。
アメリカにも行かれるんですか、今年。坂井さん行く、アメリカにも行くって言ってましたけど、
もう行くしかないですね。
行っちゃいますよ絶対ね。行っちゃいますよ絶対ね。
行かないだったら僕おかしいでしょみたいな。
まあまあまあ、
キャラがぶれちゃうんで。
いや今度あれ。キャラがぶれちゃう。何でも行く感じなんですよね。
ブラジルだろうと、
はいはい、
エジプトだろうと、
ゲームがあれば行く
と、はい、
それあの女性関係もそうなんですか。
女性関係はそうじゃないですけど、
なんか好きな人からガンガン行っちゃったんですか。
そうでもない。
対人関係は違うんですか。
はい、すごい、全然手出さない
わかんないです。
あ、そう、そう、そう、そう、そう、そう、いや、一応彼女はいるんですけど、
はい、
はい、
うん、
別に、
うん、
やたらめったら遊びに行くとかそういうわけじゃないので、はい、
なんかネタその対人関係とかで、
はい、
なんかこう好きだと思ったらガンガンとアピールするとかっていう行動力もあるとか、人間関係とかもやっぱりこう、
あと、うん、女性だけじゃなくて、
もちもちもちもちもちもち、
あ、まあそれはなんかイベントとかで一緒の場にいるんだったら会いに行きたいですし、大阪でも挨拶、そうですね、まあ行けなかった人もいるんですけど、まあ行ける範囲は行きましたし。まあ、向こうも話しかけてくれるし僕も嬉しいんで、やっぱりそこは楽しいですね。
いや、じゃあ本当に行動力の塊ですよね、本当にね、本当に。いやー、でも本当に坂井さんのストイックさとね、あの内藤さんの行動力が重なってきたと思うので、まあニャンゴルビーさんの麻生店長さんにも、坂井さんにもお話してもらったんですけど、今後のアート部の展開についてとか何か考えてますか。
いや、
内藤さん的には
一応ゲームのデザインは関わったんですけど、
はい、
製造とかそっちはもう全部坂井さんに丸投げしちゃってるんで、分かんないんですけど、まあ、野望としては海外で売れたらなっていう感じですね。
海外デビューですね。
海外デビュー
ですね。もうしましたよね、エッセンでね。
そうですね。あ、でも、
はい、
そう、僕エッセン行った時に、
はい、
名刺の裏にゲームつけてる。
はいはいはいはい、
なんか名刺と、
そ
のポケットの中に入ってるコインで遊べるゲームを出たんですけど、それなんかすごい反応よくて、
はいはいはい、
一応それは先日どこかなアメリカの会社とちょっと契約結べて、
すげえ、恥ずかしい、恥ずかしい、
すごい恥ずかしい、
この話恥ずかしいですか。
恥ずかしい、
あ、そうですか。
だからアドホが2作目になるのかなって。
あ、でも出るタイミングは、
あ、どうなんですかね、まだ作ってる段階だ
と。はいはいはいはいはい、 まあ、あとどうが2作目だよっていう感じだ
よ。そのカードゲームも
すごい、
うん、ほんとちっちゃいんで、
はい、
なんか製品とかじゃなくて、うん、プロ模様とかになるかもしれないみたいなの言ってたん
ですけど、はいはいはいはい、
まあなんかそれもつけようかなと思ってて、
すげえ、
まあ、手足と思ってつけたんですよ、
うん、
なんかやってみるといいな
すごい発達情報がね、なるほど、それも海外観手に入らないですかね、
もうですかね、あでも名刺すったんで、はい、日本語版も、
はい、
本堂ゲームマーケットが
どこかでじゃあもらいたいと思いますので、
はい、
もうね、もう早めにもらわないと思うもうね、次会った時はね、会話してもらえるかもしれないこのね、今夜もね、ラジオがあの黒歴史にならないように続けていきますんでね、
もうで今度あれですね、あのぜひ坂上さんと宮戸さんで対談したいですね、2人で撮りたいですね、2人でね、
大丈夫か、
大丈夫
か、それいいですか
いや、これ言っちゃっていいのか、
はいはい、
僕も坂上さんも、
はい、
ボケなんで、
ツ
ッ
コミが合いない
と、ね、
2人でそのなんか坂上さんの作業場でやってると、
はい、
もう夜な夜 なんか1分に1回ボケて、
はい、笑い飯じゃないですか、ダブルボケなんですね僕も結構天然ボケなので
ツッコミ担当を、はい、優秀なツッコミ担当を用意していただければ、
はいはいはい、梅様ボケですかツッコミですか、
あのこの通りであの大体ツッコミの方ではありますけどさ、あんまり精度良くないです
じゃあボケボケ回路見てるん
ですか、そうですね、
もうやっちゃえば全然、はい、撮っちゃえばね、編集やってくれると思
う声変えて
声変えて、そう変えてはいはい、ありがとうございますじゃあですね、デザイナーとしてのですね、まあ、1年未満なんですけど、でこだわってる点とか、今あのダイトチェスからですね、はい、アートオブオーまでの話の中でデザイナーとして、まあ、一貫してこだわってる点とかってありますかね、これをこだわってますとか、
まあ、最初の方はあんまりなかったんですけど、
はいはい、
今振り返ると僕結構2人用のゲームばっかなんですよ、
はいはい、
で
名刺もプライベートですか、
名刺は 2から4
なんですけど、
そのタイプとかも作ってたんですけど、結局出てるの2人用 で結構2人用好きだなって思って理由があって、将棋とかチェスってまず2人用じゃないですか、でなんかもちろんまああれは競技なのかなちょっとわからないですけど、
はい、
ゲームとしたら、
はい、
あれ結構多分知性をお互い比べてるみたいな感じだと思うんです。でスポーツはじゃあ運動能力、
うん、
じゃあ知性を比べるのはなんだみた
い
な、
はいはい、
クイズとかそういうのじゃなくて、
うん、
じゃあそういうタイプのゲームなのかなってちょっと思ってて、
はいはい
はい、であんまり多分どうなんですかね、今日本のボドゲー界隈で2人用が流行ってるのか流行ってないのかわからないですけど、僕は結構好きなんで、
はいはいはい、
なんか真剣勝負な感じがすごいして、だ今後、まあ、そういうの真剣勝負ができるなんかゲーム作っていけたらなと思います。まあでもあのヘムズの方では全然そのスタイルとかまだ全然確立してないんで、
うん、
なんかアホなゲームとか作ったりしたいなと思ってるんですけど、
なんか今考えてるゲームとかですか、今後作りたいゲームとか、どうなん、やっぱ2人用のゲームは今後また作りたいみたいな感じと思うんですけど、多分今後ヘブーさんがやってる中でその2人用のゲームっていうのは1個の柱としてなってるかなと思うんですけど、今後なんかアイデア段階でこうざっくりとしたゲームとかないですかね。
今までちょっと作ってたのが、
はい、
あの食虫植物のゲーム作ってて、
はいはいはいはい、
なかなか着地しなくって、
はいはいはいはい、
ちょっと困ってるんですけど、まあできたらなんか物にしたいなと思ってますね。それは2人用じゃなくて、まあ、2から4、5ぐらい、
はいはいはい、
あとはそうですね、結構あの自分で言うのもあれなんですけど、フットサルミープルの反響がすごい良く
て、うん、まあそうですよね、うん、
でもなんか僕の中ですごい荒いなと思ってて、
うん、
だからなるべく早めにちょっとリメイクかけて、
うん、
はい、今まで買った方にはなんかもちろんサービス、
期間
みたいなあるようにしたいなと思ってる
ん
で、そこら辺ですかね。あとはもう100作品ぐらいちょっとかかってるんですけど、ちょっと今ここでは言えない。
言えないですね。言えないですね。本当に。なんかライナー・クニッツヤさんがなんか棚を作ったって言ってましたね。なんかね、っていう人がゲームないんですけど、棚をいくつか用意して70個か用意して、はい、そこにゲームのアイデアでやるしてて。棚ごとにアイデアを入れるって話らしくて、
はい、
で半分に減らして70個ぐらいらしいんです確か、
は
はい、でそこで管理するってあって、僕も最近封筒で全部管理してます。
へえ、
デザインに全部入れて、はい、で決まったのを全部 iPad に落とし込んで、はい、見れるようにしてるのをずっとやってて、はい、でそうです、僕もゲームをじゃあ作る基準っていうのが、さっきのミープルを買ったから太さミープルとかじゃないですか、多分あるんでね、はい、テーマから作るとかシステムから作るとかものから作るとかってことで特にこだわり今のところないですよね。どこから作るとかないですよね。
そうですね、まあこだわってもなんか動きにくくなっちゃう、
で、
まあひらめいたらとりあえず作ってみて、ダメだったらやめればいいし、よかったらそれ続けてなんかものにすればいいし、
僕今あのこれ多分話いいと思うんですけど、ゲーム作ってて、はい、こういうゲームしてもどうとかってそのね、日本一会でゲームしながらアーティストこれもやってるんですけど、初めてやってるんですけど、この間ちょっと帰りに友達と話、このゲームラジオの編集してくれる足立です話してて、ちょっとさ思いついたタイトルがあるんだけどって言われて、はい、桜井さんも言ったんですけど、はい、嘘つき農家ってどうって言われて、
農家
嘘つき農家ってゲームどうって言われて、はい、面白いと思って、
はい、
嘘つき農家っていうゲームってなんかありそうですよね、日本語タイトルで ドイツゲームで、
ありそうです
ね、どういうゲームなのかな、でででどういうゲームか決まってないんですけど、
はい、
嘘つき農家からっていうタイトルを決めて、はい、そこからああこんなゲームかな、やっぱりあの本当は無農薬なんだけど薬品いっぱいのものを出荷させて騙すゲームかなとか言ってます、
はいはいはい、
タイトルだけ決めて、はい、そこからもあるので、
多分ああいいね、
出ますこの嘘つき農家。
あいいなんかあの海外のサイトで見てて、うん、何スタートっていうリストがあって、うん、まあ、システムとかあると思うんですけど、うん、システムとかあと、まあ、デザインとか、うん、名前はなかったなと思うんですけど、うん、なんかあのコンポーネントスタートとか、うん、いっぱいあって、やっぱなんかみんなこだわってないのかな、
うん、
僕もこの間あの車運転してて、うん、なんかサンドイッチって看板があったんです
けど、はいはい、
あサンドイッチのゲーム作ろうかなみたいな、
あ
なんかこっからやらなきゃいけないって思わなくても、
うん、
まあそのなんていうんですか、外の世界から入ってきたものを、
うん、
自分が反応したやつをなんかちょっとやってみればいいのかなって、
ね、タイトルから嘘つき農家はすごいキャッチだったんで、坂上さんと盛り上がって、うん、30分近くぐらいずっと、こんなゲームかなとか農薬サンプル
か
農薬サンプルなのかなとかいやいやいや、その嘘つき農家をやるのか嘘つき農家に騙されるプレイヤーなのかどうかですよねとか話して、で盛り上がってて、ちょっとまあ今度ちょっと形にしてみようかって話になったんですけど、まあ、テストプレイして、
はい、
あのゲームをできるかもしれないので、はい、そういうところで見るとね、タイトルなんかキャッチャータイトル決めて、
はい、
そこから、まあ、あの遡っていくってやつがあって、
いいですね、
僕もまあ大丈夫です、ドラフトに参加したいって言って、ドラフトのこのくじを引きたいってあって、それを体験できるようなゲームを作ったりとかしてるので、あのドラフトでこう選手を評価しながら評価していって、
はい、
1年回ったら、はい、あの選手を取って、
はい、
取るんだけどカード裏側に怪我があったりとか、またこのゲームは裏金を持ってたから、
はい、
あのバッティングしたらあのこの選手は取れないとか、
はい、
あってそういうのを体現したいなと見てウッドを浴びながら、ドラフトのゲームないよな、
うん、ないです
ね、
でドラフトじゃないですよ、あカード回すな、いやドラフトはね野球のなんですよ
そこが楽しい、
そうそう、そこがやりたいなって見ながら、サンドイッチと一緒でテレビ見ながら、あドラフトやりたいな、ゲームしたいなっていうふうに話をして、やっぱりゲームのね始まりって、さっきの嘘つきの方もそうですけど、どっから始まるか分からないと思うので、うん、どっかからねまたね、あの海外見て配慮に変えるもんがあったら、そこからゲームかもしれないし、
イーベル買ってみたいな、
もうヘムルさんにちょっとサイコロ相談するかもしれない了解、今度サイコロ作るんで、
はい、
なるほどなるほど、他に何かありますかね、さん、
いや大丈夫ですよ、
はい、わかりました、じゃあですね、告知の方であるんですけど、ゲームマークで春は出られるんですかね、
あ出ます、
あ、はいはい、春の新作はないんですか、特に、
あーまあ間に合ったら、
あ一応で作ってらっしゃるんですか、
そうですね、あと寿司大師じゃないですけど、
うん、
海外のちょっと引っ張ってこれたらなと思ってるんで、うん、間に合ったら、
あじゃあ、ナイトさんが作られたゲームは春に出ないか、秋にですかね、
か、
まあ、作っちゃうとですよね、
そう
ですね、3月17日なんで、ま、ゲームまで1ヶ月以上あるんで、
いけるなみたい
なあの前回って言われるんですけど前例を考えると、はい、ありそうですよね、
そうですね、
ね、
う
ん、だってこの段階でゼロでも、はい、ありそうですよね、
一応 出せちゃうんで。
ああ、なるほどね。なるほどなるほど。これもじゃあ、台数50個だけ確保しててください。でもね、多分作るかもしれないので。
50個抜いた状態で考えれば
いい。ああ、そうですね。はい、なるほど。なるほど。はい。いやそうっすか。じゃあ、そのゲームマーケット春に関にしては、海外からまた引っ張っているゲームが確実に1個は出るだろうという感じですかね。
だったら
ですね、
まあ、頑張って、うん、出します。
で、僕らが期待する内藤さんだったら春には多分新作がある
もしくはリメイクってね、
多分リメイクというか半上げがあるかも
しれない。キャラがぶれなかったら
ね、ギャラ1年経ってね振り返っちゃダメですよ。
そうですね。
じゃあ、多分秋の方にも出られて、
はい、
またフリーマーケットがあったら各地やれる感じですかね。
ああ、どうなんですか。まあ、時間が合えば。
うん、はい、でも本当にゲームマーじゃなくって、北陸ボードゲームフリーマーに行った時の環境を考えると、周りの環境はだいぶ変わられましたもんね。
そうですね。
うん、
まあ、どうなんですかね。とりあえず、夏に、
はい、
原稿に行くんだったら、
うん、
その期間中はちょっと出れないでしょ
う
し、
うん、
秋にエッセンは行くんで。その期間中だったら出ないし、
うん、
あとやっぱ作んなきゃいけないんで、
うん、
イベントに追われがちじゃないですか。
まあそうですね。今回3月から5月短いですもんね。
そうですね。
まあ内藤さんにしてみれば1年ぐらい
長期間
長期間です
、まあ、あんまそういうのに、
はい、
なんか縛られないように作っていきたいんで、
は
い、
あ、なるほど、
はい、まあ、今後は、ね、今後は
なんか僕もラジオに追われて最近ゲームの紹介をラジオ19回目なんですけど、
はい、
自分のゲームの紹介したのは1回しかないんですよね、ラジオの紹介。
ああ、そう
なかなか紹介、まあ、作品的にも少ないからあれなんですけど、やっぱりゲームを作る時間もやっぱ取りたいなと思っているので、はい、自分の家庭の環境もね、子供もあるので、うん、なかなかあれなんですけど、やっぱり作っていきたいなと思って、こうやって内藤さんもそうだし、高橋さんもそうだし、今後やっぱり名古屋にはゲーム作ってらっしゃる方まだいらっしゃるので、
はい、
うん、どんどん交流を持って刺激になればなっていう感じだと思うので、うん、非常に今日ありがとうございます。
いやいや、
いい話になりました。
でもフットワーク一番軽いんで、
いやでもこんなに良かったですよ、話ができて。
ああ、ありがとうございます。
本当にありがとうございます。でですね、私の部の方のイベント告知の向け先に
し
たいと思います。
は
い、アナログゲームナイト名古屋アット名古屋ギクバン第7回の方はですね、4月6日に開催されます。月曜日ですねに、19時半から23時ということで開催をします。で、今回は毎回テーマを持ってるんですけど、ブラフ&正体特計ゲーム、まあ、ゴキブリポーカーだったりとか、まあ、スカルであったりとかですね、人狼系だったりとかっていうゲームを、まあ、いくつか回していく回になります。一応19時から空いてまして、場所は新栄のですね、駅から2番出口徒歩3分のクラブアドリアナっていうところで、もともとはピアノバーってジャズとか弾いたりとかするバーなんですね。月曜日定休日で、その定休日をご利用使って、うん、その IT 関係 その勉強会をやる会があるんですよ。その1個のイベントとして、このアナログゲームナイトゲームを遊ぶイベントがありまして、その第7回、通算半回なんですけど、7回目があります。で、1500円で、チャージがジュースとお菓子は食べ放題ですね。で、お酒と、食事に関しては別料金という形になりますので、一応ですね、このゲームやりますよって言って、でそれを3ターン回す感じなので、最初から来れば3つゲーム遊べます。
なるほど、
うん、っていう感じだと思います。で、一応6月に、桜井さんもお願いしたんですけど、
はい、
ワークショップをやろうと思いまして、
はい、行きました
行きました
僕は行くこと確定らしいです
4月6日以降には多分ツイッター流れると思うんで、ツイッターフォローお願いします、はい、
あ、してなかったです。
多分
あ、僕多分個人ので。
あ、そうですか。ヘムズで
2つあるんですよ。
あ、そう、ヘムズの質問だ
ったの。あ、やっときます。すみません。
しますね。
はい。
ヘムズもでもお願いします。で、ワークショップがあって、そのゲームジャムっていうのが、デジタルゲーム、ゲームジャムってあって、2日間でゲームを作るっていう会があるんですけど、そこの名古屋の会を取り仕切ってらっしゃる会が、人がいらっしゃって、第14回だったかな、第13回に出ていただいたの方がいらっしゃって、あの方が名古屋 の, そのゲームジャムのイベントの、まあ、管理者とか取り仕切ってらっしゃるんですね。その方がついてくれたんで、バックアップというに。で、確約取れて、で、開催、6月開催まで決まったので、あと日程は今度19日に飲み会があるので、はい、その時に決まると思って伝えたい。
なるほど。
なんで6月に1回4時間半でゲームを作る企画から、一応テーマとか、その使えるものとか決めると思うんですけど、4時間半でゲームを作って遊べる状態のものにすると。 でその状態のものをどっかからサークルさんが持ち帰ってゲームマンに出せればいいかなって感じですね、うんうん、ゲームマンで製品化するまでが一応話しようと思ってるの で、はい、でまだ名古屋愛知県でそのワークショップ自体やってるところがなかったりするのかな、分かんないけどあるのかな、なんかなかったんで、まあ、先駆けてやれればなと。
いいですね。
ね、連絡が来ていただければ、多分できると思うんで。
もうその日程まだ決まってないけど、はい、その日程を抑えてるんです。
大丈夫ですか？じゃあ6月に、ワークショップで内藤さんと握手。了解で一応8月、偶数的解散なんですけど、8月は夏休みになってしまうので、一応、はい、回避して7月下旬に。積み絵買いといって、
はい、
あんまり遊んでないゲームをもう遊ぼうっていう会があるので
大事
大事じゃないですね。
やりそうなんですかね、積み絵
買い。積み絵買いは多分やります、
はい、
やりますんで、積んでるゲームとか好きなんだけどプレイ回数が少ないゲームを遊ぶゲームなので、はい、あとはテストプレイで使っても全然いいので来てもらえればで、まあ、最初合致していただければいいかなと思いますので、よかったらまた来てください。月曜日の夜なんですけど、はい、結構ね、ボードゲームとかをやってない方とかが多いので、
はい、
ちょっとやったとか、ちょっと来てとか、どこのお姉さんなのかなって方もいらっしゃるので、
お
あとガチゲーム、彼女いるって言った
ら月曜日よくそのフットサル行くことがあるんで、
まだ、はいはい、
まあ、日程としては、
はいはいはい、4月3日の次はね、よかったら、
試
しに来てみてください。よろしくお願いします。
はい、
よかったでした。あとですね、名古屋でゴイタを遊ぶ会があるそうなんですよ。
あ、
なんかゴイタ会みたいなのがあるみたいにな
ってますね。
で、それがどうだったか、なんか上さん、こっちありますか？
いや、私はないですよ。
なんかもう次のイベントがないですか？
いや、ない、ないですね。
いや、なんか上さんね、この間なんか僕が言ってから、あ、なんですね、逃げてるんですよね。第2回のイベントを開催されそうで、逃げてるさ、多分ね。
やっぱり都市伝説がきついてるんですね。
いやいやいやいやいや。4月にですね、ゴイタをなんか遊ぶイベントがあるそうなんですけど、
多分ツイッターで出ると思う。
ツイッターで出ると思うんです。詳しくはどうだったかな、出ないな。すいません、出ないですね。おっと。ザック。
あ、ゴイタ名古屋で。
そうですね。ゴイタね。今調べますね。
あ、出ない。なんか喋ろう。
はい。なんか
フリートークの。
フリートークの。
いや、今カラオケ行ってるんですけど、なんか歌おうか。
歌いました。
あ、本当ですか。
はい。
4月11日土曜日
です。あ、そうですね。あ、はい。4月11日土曜日の。はい。17時から。
はい。場所が昭和区の障害センターの第2周回室だそうです。
ああ、なるほどなるほど、
はい、
なるほどね。
まあ、会費は未定ですが、とても安くなると。
そう、はいはいはい、コーヒー入ってますもんね、うん、で、
うん、なんか、
まあ、サイコロクラブの効果もあるかなって思います。
で、一応なんかミスボの秋山さんと、あとヒーローのうさぎ亭のレイさんって方と、はい、あと名古屋でカタン遊ぶ会の川尾さんって方の共同会なのかな、
うん、あ、そうなん
だ、うん、だからして11日にご委託会っていうのがあるそうです。
はい、はい、
宣伝してくださいということで宣伝しました。
はい、
でも事前にやりたかったですけど、ちょっと切ってもらうのでね。ありました。はい、ありがとうございます。他に何か宣伝とかありますか？告知とかあれば。
特にないですね。まあ、また呼んでいただけたら。
はい、
はい、
よろしくお願いします。ありがとうございました。なんかね、結局1時間超えちゃいましたね。ね、
あ、本当ですか？
全後編です。
やった。
アートオブアートが全後編ですね。はい、なるほどね。ありがとうございます。じゃあ、今日、今回どうでしたか？今回、ラジオ収録ということで。
いや、初めてだったんですけど。
はい。
楽し
かったね、
ゲ
ストで、はい、第19回、はい、
記念の
、はい、はい、記念の
いやー、うまく喋れたかな。
いやいやいや、19回なんで、はい、これからも内藤さんは行く感じですね。
なるほど、
ゴー、はい、ゴーって感じです
ね。ゴーゴーじゃないって
言ったんですね。はい、ありがとうございます。梅さん、何か最後ありますか？
いや、ありがとうございます。すごいもう話が面白かったです。
あ、本当ですか？
この頃で不調を見習わなきゃなというのをきっと感じました。そんなに年齢違わないのに。
いやー、やっちゃったもん勝ちですかね。
やっちゃったもん勝ちで、それが今のところ分かんないですけど、
はい、
今のところ失敗というか、はい、やっちゃったがないじゃないですか、うん、やってしまって結果が出てるのがすごいですよね。
どうなんですかね、気づいてないだけであるかもしれない。いや
ー、それは後で情報収集しておきます。いや、本当ありがとうございました。
はい、
はい、 第19回の今夜はヌーゲームナイト、ねゲストはヘムズファクトリーのシゲさん、ナイトさんでした。
はい、
ありがとうございました。じゃあお相手は、いつもここに歌う太陽王子と、
はい、はい、心にいつも次の次の次へ運営でした。
はい、ありがとうございました。次は第20回スペシャル回です。じゃあまた、お疲れ様でした。ヘムズファクトリーさんのゲーム買ってください。
いいですね。